ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、今週は1978年に拉致された田中稔さん、1980年に拉致された原忠明さんがお誕生日を迎えます。今年で田中さんは59歳、原さんは72歳になられます。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは先週に引き続き、地球温暖化対策に関する日本の取り組みについて専門家の方からお話を伺います。今週の曲では、拉致被害者原忠明さんのふるさと長崎を歌った内山田博史とクールファイブの長崎は今日も雨だったをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月28日、6者外相による非公式会合について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。7月23日にシンガポールで6者外相による非公式会合が開催されました。これは ASEAN 地域フォーラムに各国の外相が集うというその機会を利用したものであります。今回の外相会合は非公式という位置づけになっておりますが、おそらくより正確には番外といいますか、特別なものであるというふうに位置づけるのが妥当であろうかと思います。それはそもそも昨年の2月に6カ国が将来開催することで合意しておりました外相会合というのは、これは中国の非常に強い要請がありまして、北京で開催することが決められておりますので、北京以外の地で開催される、今回のはシンガポールで開催されましたが、それは本来の想定していた外相会合とは異なる性格のものとして位置づけられていたと言っていいと思います。だからこそ今回の会合には非公式というその名称形容詞が冠せられたわけでありますし、しかも協議に費やす時間というのは1時間程度ということで最初から想定をされておりました。ということはかなり深い具体的な議論は最初からできないということがはっきりしてたわけです。でさらに本来外相会合を開く場合にはその前に先立って6カ国の首席代表者会合を開催するということになっておりましたが、今回は中国の部大次官は出席をしないということで、首席代表者会合も開催されておりませんでしたので、その点からも、今回のシンガポールでの外相会合が、なんか具体的な成果を生み出そうと、大きな進展をもたらそうということを目的にしたものではなかったと、とりあえず 6社の外相が一堂に会して、議論をすると、6カ国協議のプロセス この勢いといいますか、モメンタムを落とさないといいますか、それを維持するという点に、主要な目的が置かれていたということが言えると思います。もちろん6社外相会合の中で、一つ重要な話題として出ましたのは、検証のメカニズムというのを、早く確立させると。そのためには検証のため この手順、という手続きというものをどういうふうに進めるかというのを、早く決めなければいけない。実はまだ北朝鮮がその点についての態度を明らかにしておりませんので、検証メカニズムの検証の方法というのがまだ決まっておりませんが、それをともかく早く決めなければいけないということでは、高いレベルでの確認ということが行われましたので、それは無意味のある、もちろん成果と呼んでいい意味のあることであったかと思います。今回の外相会合、短い時間でありましたが、そこで、日本の高村外務大臣は北朝鮮のパク・イチュン外相とも少し話をする機会がありました。高村外相の方から諸懸案を解決して、日朝関係を進めようではないかということを言ったところ、パク・イチュン外相もそれに同意するという、答えが返ってきたと伝えられております。まだ日朝の実務協議というのがもう1ヶ月以上開かれないままになっておりますが、今回、少なくとも北朝鮮のパク・イチュン外相は日朝関係、日朝協議について否定的な態度は取りませんでしたので、近いうちに日朝協議が開かれるかどうか、北朝鮮の姿勢に変化が出るかどうかというところが注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。北海道洞爺湖サミットでは主要テーマとして地球温暖化問題が取り上げられました。日本は温暖化の原因といわれる二酸化炭素などの排出量を減らし、優しい地球環境の実現のために議長国として積極的に働きかけを行いました。そこで先々週から3回にわたって日本が取り組んでいる温暖化対策を含む地球環境問題について、その第一人者である慶応義塾大学環境情報学部浜中博則教授にお話を伺っています。最終回となる第3回の今週は日本の国際貢献についてです。浜中先生、よろしくお願いします。
この地球温暖化問題に具体的に取り組むために、ちょうど10年少し前なんですが、日本の京都で大きな会議が開かれました。国連の会議が開かれて、そして京都議定書という新しい合意が成立をしました。で、この京都議定書においてはですね、日本は先進国の一員として具体的な温室効果ガスの削減目標というものが決められました。目標値は1990年の水準に対して 6% 減らすということで、目標の期限は2010年を中心とする5年間、具体的には2008年から2012年までということになっています。で、それ以来日本の政府あるいはその産業界などはこの目標の達成に向けて真剣に努力をしてきました。地球温暖化問題については、その世界中でこの世界各国が力を合わせてこの問題に取り組んでいくということが非常に重要です。で、もちろん先進国、日本も含めて先進国は率先して削減を進める、低炭素社会に向けて大きく舵を切っていくということで、いわば模範を示すということが非常に大事なんですけれども、それと同時に現在非常に経済発展が盛んな開発途上国が 取り組みに参加をする。非常にその現在その温室効果ガスというものの排出量が増えておりますので、そこのそうした開発途上国の対策を同時に進めませんと、なかなか地球全体での温暖化対策は効果を上げることができません。そこでしかし日本はですね、循環型社会づくりということに向けて、まあ、廃棄物を減らす、あるいはその再使用リユースする、あるいは再生してもう一回その素材としてのあのプラスチックとして、あるいは紙として使い直すというリサイクルとかですね、こういう 3R といいますけれども、こういう技術があります。こういったようなものを活用していくということが非常に効果がありますので、そういう技術を経済発展途上にある国々にも使っていただくということで、貢献をしていくことができると思います。また技術というのはやはりその人が要です。専門家の育成をするということも大事な仕事になると思います。またさらにその技術が実際に普及をする、途上国で広く使われるようになるということも大事でして、そのためのいろいろな制度づくり、それからそのいろいろなその経済的な基盤といいますか、そういう技術が使われやすいような、そういう、まあ、例えばその助成をする補助をするとかいうことも含めてですけれども、そうした政策のやり方、進め方、ノウハウ、こういったようなものも非常に日本として貢献できる点が多いのではないかというふうに思います。で、福田総理大臣は、今年の初めにこうした温暖化問題に関する日本の新たな国際貢献策というものを発表されまして、まあ、これをクールアースパートナーシップというふうに呼んでおられますけれども、これを現在具体化を急いでいるということです。クールアースパートナーシップという名前ですけれども、これは、まあ、地球温暖化ということで、地球全体が熱くなってしまうということに対してですね、これを冷まそうと、地球温暖化の進行を食い止めようということで、まあ、冷ますという意味でクールアースというふうに言っております。で、そのためにはやはりその先進国と経済発展途上国、これが手を結んで、お互いに協力し合いながら進めていく必要があると、そういう意味で、まあ、連携というような意味合いを込めてパートナーシップというような言い方をしています。現在すでにいくつかの国と具体的な準備を進めていますけれども、おそらく今年の後半ぐらいからこうした形での新しい日本の国際貢献策というものが具体化されて進められていくことになるのではないかと思います。
3週にわたり浜中先生に温暖化対策を含む地球環境問題について伺いました。浜中先生、ありがとうございました。今回の北海道洞爺湖サミットでは、世界全体として2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を少なくとも 50% 削減するという目標を共有することが合意されました。優しい地球環境の実現が期待されます。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週から3回にわたり、拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りについてご紹介します。第1回の今週は、2002年9月に行われた第1回の日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第1回の日朝首脳会談では、拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2002年9月17日、小泉純一郎総理は、北朝鮮の金正日国防委員長と、第1回の日朝首脳会談を行いました。この会談において、金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。 そして拉致被害者5人は生存、8人は死亡、1人は北朝鮮へ入ったことが確認できないと伝えてきました。その上で関係者をすでに処罰したと述べ、さらに再発防止、家族の面会及び帰国への便宜を保証すると約束しました。これに対し小泉総理は金正日国防委員長に強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。その後、日本政府調査団の派遣を経て、2002年10月15日、拉致被害者5人が帰国しました。その後、日朝間では拉致問題に関し、どのような動きがあったのでしょうか。第1回日朝首脳会談の直後、拉致被害者5人の帰国は実現しましたが、そのお子さんを含めた家族は北朝鮮に留め置かれたままとなり、これら家族の安全確保及び帰国日程の早急な確定が急務となりました。また安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側の主張については、北朝鮮側の情報が乏しい上、内容的にも一貫性に欠け、疑わしい点が多くあり、真相究明が日朝間の重大な懸案となりました。この後、日本政府はあらゆる機会を捉え、北朝鮮側に対し、拉致被害者の家族の帰国と安否不明の被害者の真相究明を強く求めました。しかし、北朝鮮側は5人の拉致被害者をまず北朝鮮に戻すことが先決である、真相究明の問題は解決済みであるなどの主張を繰り返しました。そしてこの状況は2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談まで変わりませんでした。今週は第1回日朝首脳会談を中心にご説明しました。来週は第2回日朝首脳会談を中心にお伝えします。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんの知人の方からのメッセージをお届けします。増本留美子さんは1978年8月鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと共に拉致されました。留美子さんは当時24歳で会社勤めをしていました。まずその当時の会社の同僚久玉悦子さんからのメッセージです。
ルミちゃん聞こえてますか？悦子だよ。ルミちゃんと会えなくなってもう30年という長い時が過ぎようとしてます。新聞にルミちゃんと市川さんが吹上浜で行方不明と大きく載ってました。私は信じたくないという気持ちで体の震えが止まらないまま吹上浜に行き探したんですよ。残された車の中にあなたの愛用のカメラがありました。その中に私と一緒のあなたの写真が残っていました。どうしてルミちゃんがと考えると今でも涙が止まりません。ルミちゃんきっときっと帰ってきてくれるよね。私も52歳、ルミちゃんは一つ年上だから53かな。まだまだ長い人生、帰ってきて今までの分を取り戻してうんとお母さんに甘えて幸せになりましょう。待ってるよ、みんなで。ルミちゃんのこと一日も忘れないで、忘れたことないですよ。主任吉美さんのことも覚えているね。ルミちゃんのこといつも話してるんだよ。私の声が届いたらきっと帰れる日まで元気出して希望を持っていてください。会える日を信じながら待っています。悦子。
次に 松永雅子さんからのメッセージです。
ルミ子さん聞こえますか？いや聞こえてますよね。私は一緒に仕事をした雅子です。お元気ですか？懐かしいでしょ？覚えてますか？ルミ子さんがいなくなる2ヶ月前5月に私が子供を連れて里帰りした時、実家まで遊びに来てくれましたよね。その子も大きくなり、いつも思い出しております。会社の慰安旅行ではいろいろなところに行きましたね。そのうち霧島では山登りがきつくて、二人が最後のゴールで、夜は遅くまで話して、あなたの天然プリを楽しかったですよね。それに会社の創立記念日11月1日が誕生日でしたね。毎年式典が終わったら、ゆかりさんたちと天文館の町に出かけ誕生会をしましたね。覚えてますか？本当に楽しかったですよね。こちらではルミ子さんを助けるためにお姉さんたち弟さんたちが一生懸命頑張っています。一日も早く必ず帰ってこれます。願っています。帰ってくる日を楽しみに待っていますので、そしてまた天文館に出かけましょう。もう少しです。頑張って、体に気をつけて、元気な顔を見せてください、雅子。
最後に鉾田ゆかりさんからのメッセージです。
ルミちゃん覚えてますか？ゆかりです。29年前突然会えなくなって今でも信じられません。あれは8月11日土曜日に私の家に来るということで待ってたのに来なくて、2日後の月曜日にお姉さんから電話があり、びっくりしました。大変な思いをしたのよね。私にオレンジのベストを編んでくれたの覚えてますか？一日でも早くルミちゃんが帰ってきてくれるよう頑張ってます。そんなに遠いことではないと思います。それまで頑張ってほしいです。えっちゃんも雅子さんも女子校の同級生の方々もルミちゃんが一日も早く帰ってくる日を願ってます。
増本ルミ子さん、お聞きいただけましたでしょうか？会社にお勤めの頃の同僚の方々からのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は原忠明さんのふるさと長崎を歌った懐かしいヒット曲、内山田博士とクールファイブの長崎は今日も雨だったをお届けします。内山田博士とクールファイブは長崎を中心に活躍していたコーラスグループでした。1969年2月に発売されたデビュー曲、長崎は今日も雨だったは、甘い歌声と美しいハーモニーで多くの人たちを魅了しました。それでは、内山田博士とクールファイブで、長崎は今日も雨だったをお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。内山田博士とクールファイブで長崎は今日も雨だったをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールはinfo@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて 3-3592-1595 2300-813-3592、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9,585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。